皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はスタッフ芥川社長、芥川隆人さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、スタッフ芥川社長、芥川隆人さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。芥川さんは昭和35年の生まれで、東京都のご出身です。東京電機大学理工学部をご卒業後、富士通システムソリューションズへ入社。その後、芥川運送へ移り、平成11年に介護施設を運営するスタッフ芥川を設立し、社長に。平成17年には芥川運送社長に就任していらっしゃいます。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい。芥川さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ、ご足労いただきま
して。よろしくお願いします。
ありがとうございます。最初からおかしなことを聞くんですけれども、芥川っていう名字自身がですね、
はい、
まあ、非常に珍しいと、まあ、有名なビッグネームのね、はい、芥川っていう方もおいでになるわけですけど、ともう一つ名前の方が高人、山かぶりという山という字に胸ですね、
はい、
それに仁徳天皇の仁、
はい、
非常にこうなんていうか高貴な感じがするお名前ですけど、なんかその筋のあれでご出身ですか。
まあ、そういう筋ではないんですが、私の父親が、まあ、たまたま天皇陛下と、一緒の学年で、まあ、正式なお学友ではないんですが、まあ、そういうことで、まあ、その何て言うんですかね、憧れがあったと言いましょうか、その本当に、おこがましい話になってきちゃうんでしょうけれど、まあ、そういう中で、天皇家に憧れて、まあ、その名前をもらったっていうことじゃないかと思いますが、
名刺をね、最初に交換した時に、はい、その名前の話が出ませんか。
なかなか読める方が少ないんですよね。高人と読める方は少なくてですね、でやっぱり若い方は特にそのこの反応する方はですね、あんまりいないんですが、ある程度お年をいってる方は、まあ、すぐ天皇家をなんか想像されるということでよく言われます、う
ん、なるほどね。たまたまお父さんが学友だったというふうな、
そういうことですね、
学習院で、
で、
まあ、静岡生まれて、まあ、生まれということなんですけど、もともと清水の造り酒屋でご出身ということですけど、はい、経歴拝見していますと、まあ、大学は東京電気通信大学、電気大学ですか、うん、それで理工学部を出て、これは、まあ、今の紹介にあったように富士通システムソリューションズ、はい、まあ、ここまでは、まあ、そうかなというふうに思うんです。その後芥川運送へ入られ、非常に人生を多様に生きてるっていうふうな感じがしますね。
ああ、
自分でもそういう感じはしませんか。
いや、あんまりしない、あんまり違和感ないんですよね。ただ、まあ、運送は9割男性社員で、スタッフ芥川の方は8割ぐらいが女性社員だということになりますが、
まあ、人を使うと、まあ、人がメインでやると。
そうですね、労働集約産業で、うん、いかに気持ちよく働いていただくかってことですよ ね、
そうですね、
社員に。
で、まあ、子供さんの頃から多分賢いお子さんだったら まあ、電気大学っていうのはまあ有名な、ね、あの大学ですから、スポーツ、例えば武道とかそういうのはおやりになってた、
そうですね、あの大学時代はあの空手部をやっていまして、で、まあ、空手部の、ね、練習はいつも汗流しながらそれこそやってたわけですけど、まあ、終わりますと空手部のみんなとですね、お酒を飲みに行って、あるいは、まあ、あるいは、まあ、自宅で下宿でですね、みんなで飲んで、まあ、朝までそれこそまあ、くだらない話ですよね、をしたということが非常に懐かしいですね。
どっちかというと、いわゆるそういう言い方は古いんですけど、硬派だったんですね、どっちかといえば、
まあ、もしかしたらそっちかもしれませんね。うん、はい、
でもあのいい時代を生きてこられたな。あの昭和35年の生まれということですからね、はい、まあ、現在でも働き盛りということですけれども、いい時代を生きてきたなというふうな感じを私も受けるんですけれども、であのさっきもちょっと申し上げた、株式会社富士通システムソリューションズという入る、まあ、これは富士通の関連会社ということだろうと思いますけど、これはソフト系統ですか、それともシステムエンジニアリングみたいなものなんですか。
あのシステムエンジニアリングですね、あの昔は富士通第一システムエンジニアリングって言って、まあ、その SE の、 あの会社でしたね。
で具体的にはどういうふうなこと、コンピューターを中心として、
コンピューターのシステム設計をやってたんです。
あの企業とかいろんな団体とかそういうところ、
あ、そうですね、あの企業に行っていろいろその要望を聞いてコンピューターを組み立てて、まあ、あのソフトを作ったりする仕事です。
まあ、これはあの大学の学部から見て別に私も聞いて、うん、なるほどそうだろうなっていう感じがするんですけど、で結局その富士通の会社にいたのは何年間なんですか。
結局行ったのはまあ3年ぐらいしかいませんでした。
あ、そんなに長くないんですね。
もうすぐ辞めてこちらに帰ってきましたので、
うん、で帰ってこられてその芥川運送、
あ、違います、帰ってきてですね、まあ、その間に、まあ、私の親戚がやってた会社がありまして、その親戚にの会社にちょっと行った時がありますね、
うん、で結果的にその芥川運送、はい、まあ、あの私も芥川っていうといつも国道をね、私の、うちの会社の国道のところに、はい、芥川さんのね大きな看板があります、ビルもありますよね、はい、だから私ももう、まあ、運送会社としてね、まあ、結構大手の運送会社なんだなという認識はあったんですけどね、はい、まあ、それはそれで間違ってないと思うんですけど、そこで何年かずっと、
そうですね、あの、まあ、こちらに静岡に帰ってきまして、その親戚の会社でねちょっと勤めた時代があって、でその時にですねちょうど、まあ、見合いで話があってですね、まあ、あの見合い結婚で婿養子に行かないかという話があって、それが芥川運送だったんですね、先が。でそこの娘、次女と結婚したわけですね。
それであの、まあ、運送会社に入られて、まあ、仕事をやってて、それで途中でですね、少し方向転換してスタッフは芥川という会社を作った、
はい、
でこれはあの福祉っていうか介護の関係の会社、でまた運送会社とね、介護福祉、はい、関係はないような気がするんだけど、その辺はどうなんですか。
それはですね、まあ、あの12年ぐらい前に、まあ、今 の, その運送の会長とですね、まあ、いろいろな、まあ、話の中で、まあ、私が、ね、その独立して、自分で会社をやるという方向性になったもんですから、まあ、そういう中で、自分のその時あったお金をですね全てこう集めて資本金にしまして、なんか会社をやろうと思った時に、まあ、その当時、考えられるのが、介護保険が始まる介護かな、あるいは、安全ということがキーワードかな、あるいはその環境ということがキーワードかなということで考えた時に、まあ、その中で、まあ、介護を選んだということですね。
爽やか談話室はスタッフ芥川社長の芥川隆人さんをお招きしております。
芥川さん、それにしてもね、
はい、
まあ、あの10年その会社でね、あの運送関係があって、でちょうど時期的にはバブルが崩壊して、まあ、失われた15年とかね、今言われてるんですけど、
はい、
まあ、バブルが崩壊している真っ最中って言いますかね、その時期に そこへ、まあ、自分で独立して手をつけられたっていうのは ある程度勇気のいることですよね。
そうですね、まさにその時は、まあ、なんていうんですかね、背水の陣というか、覚悟して始めました、
うんうん、それから結果的に、まあ、今日はできるだけスタッフ芥川のね、介護関係の仕事の話をお聞きしたいと思うんですけれども、結果的に後にその芥川運送の社長にもなってるんですよね。
はい、
ただ両方今やってられる。
そういうことですね。まあ5、6年前に、まあ、会長が、社長をやらないかという話があったもんですから、まあ、ちょっと考えたんですけど引き受けることにしました。
しかし不思議なもんですね、やっぱり人生っていうのはね。
そうですね、どこからそういろんな縁というかわからないですね。
ね、はい、まあ、それをうまくなんて言いますか、引き受けて、それに合うような形で自分を変え、
はい、
その、まあ、周辺を、ね、作り変えていくっていう、はい、さっき申し上げた環境適応能力っていうか、そういうものはもともとあったんでしょうかね。
どうなんでしょうかね、あったのかもしれませんね。
ところで、まあ、スタッフ芥川をね、私は正直言って今回おいでいただく前にもう運送会社の社長さんだとばっかり思ってたんですよ、まさか。だけど時々ね、芥川っていう介護の会社があるということは聞いてたんですけど、まるでか多分関係ないんだろうというふうに思ったんですけど、
はい、
ね、よく聞いたら同じだっていうもんですよね。ちょっとたまげたんですけれども、それで現在ですね、まあ、介護福祉の保険が整備され、まあ、高齢化が進み、時代がどんどん変化していく中でその介護に選ばれたっていうのは非常に、まあ、大正解だったっていうふうに思いますけど、しかしそれはそれなりにまた、うん、難しい点っていうかね、悩ましい点もあるんじゃないですか。
そうですね、まあ、確かに介護保険っていうのは3年と5年に大きな改革がありまして変わっていくわけですよね。そういうことにおいては、まあ、なんていうんですか、その時に変わったことに合わせてですね、事業をまた改革するっていうかしていかなければならないということは大変ですし、まあ、2025年まで、まあ、私どもにとってのお客様がですね非常に増えていくという中で、まあ、そういうふうな、まあ、急激に今増えているわけですけど、高齢者の方が、まあ、それに対応していくというのは私どもの会社のやっぱり使命でありますし、そういう方にですね安心と安全、まあ、喜びまで提供できればいいなと思ってます。
まあ、私個人にとってもですね、
はい、
まあ、後期高齢者ということで、はい、人事ではないんですよね。
本当にお若いですね、
まあ、若くはないんですけれども、まあ、だからお話をね伺いながら、これは人事ではないぞ、自分のこととしてしっかり聞いとかなきゃいかんぞっていうふうに思いを込めて聞いてるんですけど、まあ、多分トンチンカンなことを言ってると思うんですけど、まあ、介護って一口に言ってもさまざまな要素を持ってるわけでしょ。
そうですね、
例えば在宅介護といいますかね、ヘルパーさんを派遣するとか、
はい、
あるいは施設の介護とか、
はい、
入浴サービスとかですね、
はい、
あるいは介護施設って、なんていうんだっけ、器具ですか、
はい、
そういうの
福祉機器ですね、
福祉機器です、そういうの提供だとか、さまざまな問題があるんですけども、
はい、
今一番こう中心になっているその介護の仕事っていうのはどういうことなんですか。
私どもの場合、介護保険に出てくるようなサービスっていうのは大体やってるわけで、まあ、言っちゃうと長くなっちゃいますけど、まあ、訪問介護、訪問入浴、グループホーム、小規模多機能型施設、特定施設、居宅介護支援事業、まあ、いろいろあるわけですが、まあ、そういうものをですね、総合的な介護をですね、まあ、一体的に連続的に提供する介護というのを目指してまして、まあ、それによって、まあ、地域の方が住み慣れた町にですねいつまでも暮らしていけるようにできるサービスを提供したいと思ってます。
まあ、施設だけをやるとか、あるいは福祉用の器具とかね、そういうものを対応するとか、そういう特化するんじゃなくて一体的に総合的に連続性みたいなものを持った形の介護サービスを提供していくということですか。
そうですね、ですから、まあ、サービスを利用する側から言えば、その訪問介護が使いたいとかね、デイサービスが使いたいとか、そういうわけじゃなくてですね、やっぱりもともと暮らしたような生活をしたいとか、まあ、そういうことでありまして、それには 単品のサービスだけではちょっとどうしてもそういった状況を作れないわけでありまして、それにはやっぱりいろいろなサービスを総合的にですね、まあ、それを一体的に連続的にこう提供していくというのがですね、非常に大切だと思ってます。
確かにその日本の社会がね、これから今でも65歳以上の高齢者と言われてる人が 25% とか、はい、そのうちに 50% 超えるじゃないかとか、はい、いろいろ言われてますよね、はい、まあ、そういう時代になった時に果たしてその、まあ、幸せな、ね、憲法で保障されるような生活が、ね、できるかどうかっていうのはものすごく難しいんですよね、はい、そのいわばその原資って言いますか、そのお金を誰が負担するのかとかね、
はいはい、
その党の世代が、負担するのか、それが次の世代に、ね、持ってもらうのかとか、さまざまな考え方ありますよ ね、
おっしゃる通りで、やっぱり今介護保険の一番の問題点は財源の問題なんですよね、まあ、それがまあ社会保障制度全体がですね、今まあそういう財源がなくてですね、どうなるかわからないような状態の中で介護保険 の、 その対象者といいましょうか、どんどんどんどん増えちゃってるわけですよね。まあ、それによって、まあ、じゃあそれ今の財源があるかというとですね、なかなかその間に合わないような状況になってきているということだと思います。
そうですね。だから、まあ、まあ、増税という問題が今度は東日本の、ね、大震災に対して出てきているわけですけど、
はい、
これは東日本の大震災の増税だけじゃなくて、その高齢化社会に対応するための、ね、財源確保の面から言っても増税というのは、まあ、私は政治家じゃないから分かりませんけど、うんうんうん、やっぱりそれぞれ応分の負担をですね、はい、していかなきゃいけないんじゃなかろうかなというふうに思いますね、うん、
まあ私もそう思いますね。ただそのやっぱり税の使い道をねはっきりさせるってことだと思うんですよね、まあ、例えば消費税を上げるに したら何に使うのかっていうと福祉のとして使う、要するに福祉の目的税みたいな形にするとか、まあ、そういうことだったら私は、まあ、それは反対の意見がねもう全員賛成ということはないんですけど、まあ、何に使われるかわからないから反対するわけであって、はっきり明確にですねそれは、まあ、そんなに、まあ、比較的少ないんじゃないのかなと思いますね反対、うん、
まあ、これだけのサービスをしますよ、しかしこれだからそのためにこれだけの負担はしてもらいますよというふうな、うん、お互いに合意が形成されないとね、
はい、
やっぱりうまくないです ね、
そ、 うです
ね、その間がちょっと不明朗だと、やっぱり不信感を持ってしまうということがあるんでしょうか、うん、
そうですね、
まあ、2、30年前に私も北欧とかね、そういうところの福祉関係を勉強したり、まあ、勉強の一環としてね、そういうものも、うん、現場は知らないんですけどね、はい、頭の上で考えたり、あるいは北欧を見たりして、うん、高齢化社会ってなかなか難しいな、うん、まあ、ただそれだけのことだったんですけどね、うん、現実に自分がその年になってくるとですね、これは難しいなんて思うんじゃなくて容易にならざることだなっていう感じは正直言ってしますね、
うん、はいはい、まあ、今それこそ新しい制度で、サービス付き高齢者向け住宅っていうのができるわけですけど、まあ、私どももう来年度から始める予定になってますが、まあ、要するに、今アンケート調査をすると大体7割以上の方がですね、まあ、介護状態になっても在宅で暮らしたい、あるいはその近隣で暮らしたいっていうのがあるわけですよね、まあ、そういったことに、まあ、北欧なんかはね特にそういう形でやっておりまして、まあ、それが来年度から私どもが始めるサービス高齢者向け住宅で、叶えることができればいいと思いますが、
うん、まあ、たまたま私の知人がやってる、ね、会社、まあ、具体的に名前言ってもいいですけど、アイワ不動産なんかも、ね、私の、まあ、社長友人ですけれど、清水の銀座へ、ね、そういう施設を作って、まあ、芥川さんのところで、ね、やっていただいてるというようなことをこの間お聞きしたもんですから、ね、まあ、うん、これは本当にさっきのことを繰り返すようですけど人事ではないな。ただだけどもう一つやっぱり私も家内と二人きりで、今度子供たちはもう外に出ちゃってる。でこれからどうしたらどうするのかな、うん、だけど家を出たくないなって気持ちがもうかなり強いんですよね、はい、でそういう施設へ行けば多分ある程度行き届いた介護もしてもらえるし、うん、いろんな意味で便利だろうなっていう気持ちと同時に、その、まあ、その土地でね暮らして、うん、まあ、小鳥だとか草花とか、うん、そういう自然にね触れるっていう風な生活もいいんじゃないかなっていう、うん、 あの今そのちょうどそのところで悩んでるような感じなんですよね、はい、こういう人が多分多いんじゃないかなと思いますね、うん、
まあその地域でっていうこともそうなんですけど、やっぱり在宅そのまま暮らした時に暮らしたいっていう方は多いのもこれも事実であって、まあ、そういう人に対してはですね、私どもの場合ヘルパー通報サービスっていうのがありまして、そのお宅にですね、まあ、非常ボタンと要するに相談ボタンがついた装置をつけます。で24時間365日ですね、私どものオペレーションセンターにつながっておりまして、まあ、夜中でも何でもその相談を押せば、私どもの専門の介護福祉士ですとか、看護師ですとか、そういう人が出てですね、押すと同時に私どものセンターにはその方の起用歴から、まあ、何から住所から何から全部出まして、でそれを見ながらお話しするもんで、タイムリーにその間違いなくですね、いろんなことを相談できますし、あるいは緊急ボタンを押していただければ、静岡市内山間地を除けばですね、大体30分以内に私どものヘルパーが駆けつけるというサービスを提供しております。
なるほどね。
FM ハイ爽やか談話室、スタッフ芥川社長の芥川隆人さんにお話を伺っています。
まあ、芥川さん、さっきのね、繰り返しの言い方になるんですけど、私は家内と二人で、まあ、ちょっと静岡市の郊外に離れたところに住んで、まあ、とにかくできる限りね、まあ、私も健康だし、まあ、二人ともね、それほど問題はないということで、頑張れるだけね、そこで頑張ってみようかなっていうふうに思ってるんですけどね、はい、まあ、その後一人になったらどうするんだとかね、病気になったらどうするんだっていう問題はあると思うんですけど、でたまたま、まあ、あまり具体的に言うのがいいかどうか分かりませんけど、私の近所に女性の方でもう80数歳、ね、うんうん、80歳もう90歳ぐらいですかね、一人で住まいに、で私ども近所 の奥さん連中が何人か集まって、朝になったらあそこ、ま、雨戸を開けるだろうかとかね、夕方電気がつくだろうかってことをみんな気にしてね、つ、はいはい、かないとね、そっと集まって、行ってね、どうかされましたかっていうふうな、まあなんて言いますかね、近隣でね、そういうふうな面倒を見るっていうのも、まあやっぱりある程度はやっていかなきゃいけない、何でもその、はい、施設とかね、事業所のサービスを受けるっていうだけじゃない、
は
い、
そうですね。
それともう一つね、やっぱりね、これも生意気そうなこと言うだけど、その自分でね、ある程度健康って言いますか、維持することにそのこだわるというか頑張るって言いますかね、そういうこともしていかなきゃいけないんじゃなかろうかななんて、もわかりませんよ、
おっしゃる通りと言いましょうか、やっぱりある程度も皆さん頑張って自立できるようにしていくというのが私はすごく大切だと思いますね、で、まあ、そういう今はその昔に比べますと、その地域コミュニティっていうのがね、少し力が弱くなっている
で、そういうふうにな
ってますね。だから変な話、ご近所で亡くなってても全然気がつかないとか、そういう状態が今いろんな、まあ、こう事件ですね、そういうものが起きてると思うんですけれど、まあ、そういう中で私どもはやっぱりその福祉を通してね、その地域コミュニティっていうのは想像できるんじゃないのかとは思ってます。
もう一つ、その介護関係 その事業っていうのは、ビジネス的なセンシティブがなければね、やれないっていうことはあるんですけど、それなのか、そのサービス的なね、公益的なっていうか、それとの接点っていうのをね、どの辺置くかっていうのもなかなか難しいところじゃないですか。
そうですね、やっぱりただ私どもはもうサービス業として設立当初からやっておりまして、いかにその満足していただけるか、まあ、要するに、その地域で安心と安全と喜びをいかに感じていただけるかということを主眼においてやっておりますので、そういうところで少し他の事業所とは違ったかもしれません、
なるほどね。まあ、いずれにしろ日本の社会っていうのは高齢化がね、他の国に先んじてどんどんどんどん進んでる、その進み方が早いんですよ ね、
う
ん、少子高齢化というふうなことになって、だからこの5年10年間の日本の国家の在り方っていうか、社会の在り方っていうのはですね、ものすごく大きな意味を持ってるんじゃないかって私は思いますね、うん、どういうふうにこれを乗り切っていくのかっていうことが大切になっていくんじゃないかなって、うん、まあ密かに私が考えてもしょうがないんですけどもね、そんなふうに思ってるんですけどね、おっしゃる通りだ、まあ、しかしその辺のバランス感覚は、まあ、芥川さんね、十分お分かりになって、まあ、いろいろ発言されたり行動されたりしてるだろうというふうに思いますけれども、この介護福祉の問題を考えると、 それこそ夜も寝られないというか、まあ、自分自身じゃなくてですね、社会というのを考えた場合に難しすぎちゃってですね、うん、なかなか正解が出ないというか解が出ないみたいな、うん、多次元連立方程式みたいなところがあるんですね。
ありますね、
うん、まあ、この辺の話はそのくらいで終えて、芥川さん個人についてね、少し立ち入ってお聞きしたいと思うんですけど、あの2つの会社の社長をやっておられて両方とも多忙だというふうに思いますけれども、趣味っていうか好きなことって、まあ、学生の頃ね、空手をやられたとか、いろんなことをやられたというふうな、まあ、硬派的なね、スポーツをやられたということなんですけど、現在は何かやってることあるんですか？
現在はですね、まあ、子供とやるためにスキーを40歳から始めた、そのスキーとですね、それと50歳からまあ、マラソンを始めまして、
フルマラソンですか？
フルマラソンですね、で始めまして、それとですね、まあ、渓流釣りはもうずっと学生時代から好きでやってるわけですけど、学生時代はその釣って食べて飲んでっていうのがこのセットだったんですが、最近はですね、その釣ることをその 釣って自然を楽しむって言いましょうか、キャッチアンドリリースみたいなね、まあ、そっちの方に少し移ってると思います。
ところで、あのご家庭での存在感といいますかねいかがなんでしょうか？
私はですね、そのいろんな役に徹して、ね、生きることが、ね、大切だと思ってまして、会社では社長、で家庭に帰れば良き父親、近所の町内会に行けば町内会の一員、フィットネスクラブに行けばフィットネスの仲間と楽しむというのを、まあ、こういうふうに思ってまして、まあ、そういう中においてはですね、まあ、会社では会社の社長として徹してやってますし、まあ、家では父親としては、まあ、なんとかかんとかやってんじゃないのかなと思いますが、まあ、私どもには私どもの家庭、2人子供がいいんですけどね、まあ、家内からは私は三男だって言われてるってことは
子供の一人だとか、
そういうことですね。ということはどういうことかというと、なんていうんですかね、夫としては、ね、失格なのかもしれませんね。
最後に、私ども FMI は、まあ、この地域社会においてですね、この複雑多様な地域社会においてできるだけ地域の細かい情報をですね、収集し、それで発信すると。特に東日本大震災の時なんかはですね、私の仲間はもう必死になって24時間放送を続けたというようなこともある、まあ、それを私ども目指してるんですけれどもね、なんか注文っていうか、まあ、こうしたらいいんじゃないかっていうふうなことがあったら一言。
注文っていう場所がそんな生意気な話じゃないんですけど、今確かに今おっしゃったね、やっぱり東日本大震災ですね、非常に細かい情報を皆さんに伝達して役に立ったっていうのを聞いておりますので、まあ、もちろんこの静岡っていうのはもうそういう震災が昔から来るって言われているところで、ますますですね、やっぱりこの重要性っていうものが増してきたと思いますので、まあ、ぜひともですね、これからまた頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございました。
今朝の爽やかな話室は、スタッフ芥川社長の芥川隆人さんをお迎えしてお話を伺いました。芥川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。